ここからのお時間は地域のこと、未来のことを語っていただきます。ゲストとの対談、プレミアムトークでございます。本日お招きいたしましたのは NPO マカ舞鶴クリエイティブアソシエーションの事務局長であられます尾崎秀夫さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、尾崎です。よろしくお願いします。
はい、ということでマカ舞鶴クリエイティブアソシエーションってすごいかっこいいなって思うんですが。
そうですね、
はい。これはどういったグループ団体組織になるんでしょうか。
地域のですね、あの舞鶴にも本当にいろんなクリエイティブな、仕事ができる人材もいますし、それにプラス外部からの、大学であったりいろんな機関とのですね、新しい形の、町づくり会社の前身として活動を行ってます。
これはじゃあ民間も行政も大学も地域の人々も、はい、いろんなそのもう地域を愛して地域をまあ盛り上げていきたい人々が
関わっている形ですね。
参加して、
はい、
まあ、しかもクリエイティブに、ね、
はい、
この街づくりに、まあ、実践へとつなげていこうということだと思うんですけれども、はい、はい、これはこのクリエイティブアソシエーションさん、マカ、
はい、
MCA と書いてマカと呼ぶ、はい、ということなんですが、
はい、
何かの略になるんですかね。
マカは、舞鶴、クリエイティブアソシエーション、その略です。
すいません、そのままです。すいません、そこに思い至らず申し訳ありません。
失礼しました。
はい、マカ、なんかの可愛い響きななんて覚えやすいと思うんですけれども、はい、このマカでは今までどういった企画をされてきたんですかね。
そうですね、あのマカではですね、いろいろな企画をやってるんですけど、まあ、一番大きな、イベントとしてはカンコレ、皆さんご存知だと思うんですけど、来年も2月にまた行うんですけど、毎年これで今度4回目5回目ぐらいなんですかね、あの松井という人間が、角川さんと一緒に組んで、そういうアニメを使った、地域の発信をしているイベントですとか、あとクリスマスですとか、お化け屋敷ですとか、そういったイベントもやってますし、まあ、商店街でもお祭りだったりとか、そういった活動も行っております。
あのカンコレというのは角川文庫さんとの連携で、それで、はい、艦隊コレクション、
そうですね、
でなんかこの少女がこの船、は
い、少女があの船の名前をついてる八島香織とか、うん、そういった名前のついてるあの少女がいるんですね、うん、で、東舞鶴はたまたまあの通りの名前が、船の名前ということで非常に関わりが深かったりとか、それと鎮守府ですので、横須賀舞鶴佐世保その一つでありますんで、はい、それが関わりが非常に深いんですけれど、はい、
その日本遺産化されたりする中でますますこの海軍ゆかりの地ということで注目を浴びている中で、
はいはい、
まあね、観光連もこれからますますまた盛り上がっていくと思うんですけども、
そうですね、
はい、まあ、プラスのクリスマスですとか、
はい、
まあ、お化け屋敷、
はい、
伺ってますとその若者にすごく喜ばれそうというか人気の出そうな企画をされてるなと感じました。
はい、はいはい、それはあのやはりですね、あの地域、まあ、商店街もそうですけど、あの舞鶴って潜在的にでも毎年5000人の子どもたちがずっと生まれたり誕生してるんですね。ですから他の地域よりかなりまだ子どもたちの人材っていうのはいますし、その子たちとあと外部にいる子どもたちがそこに参加してくる、やっぱり若い人たちに刺激を与えてこそお年寄りやそういう人たちも元気になっていけると思ってるので、そういう形で、ターゲットを若い人たちに当ててスポットを当ててます。
ということで、ね、若い方たちが、まあ、楽しめる、そして、はい、まあ、仕事にもやりがいを生み出せるようなこと、はい、ね、そういう地域でやっぱりないとね、
はい、そうですね、
いけませんもんね、はい、でこの他にその目標とすることがあると伺ったんですけれども、
はい、
この マカさんの方では、はい、どういったことを目標に活動されているんですかね。
マカの活動の中にはですね、当然、舞鶴の商店街を活性化するというだけではなくてですね、広域的にですね、五市福知山であったりとか京丹後であったりとか他の地域とも、結びつきながら、京都北部を全体を盛り上げていくような形を取っていきたいと考えています。でその中には当然、農業者、京都北部であったり丹波であったり農業者であったり漁業者一時間産業に関わる人たちとか、それとか、店舗を持たれているそういう人たちも共に、一緒にコラボしながら進んでいこうと考えております。
は
い、
なるほど。まあ、その農業漁業という第一次産業にもやはりその担い手不足という課題があったりする中で、はい、ね、店舗の誘致と合わせて、はい、第一次産業の活性化も目指されているという、はいはい、すごい結構大きな事業ですね。
そうですね。大きな事業なんですけど、皆さんやっぱり、で食べるとかっていうことはすごく一番人間にとって大切なことですし、やっぱりその底辺にあるのは農業者であったり漁業者であったり林業に関わる人たち、でこういう人たちをやっぱりどこの地域もやってますけど、本当にその人たちと商店街であったり都会であったり海外とどうやって結んでそれをコーディネートしていくかっていうことはすごく大切なことかなって考えています。
わあ、なんかね、私実は思いっきり農村地域に住んでましてね、その周りものもう専業での農家で、はい、若者で就農して頑張ってる仲間がいっぱいいて、はい、でもその人たちはもう作ることで精一杯だったりする中でね、はい、どう流通させていくのかとか、はい、ね、その作ったものをどう加工していくのか、そこまでなかなかやはり手が回らない中で、
そうですね、はい、
こういうこう役割を担ってくださる方がいるのはすごいありがたいなと、
は
い、
で今回のこの商店街の形っていうのは農業者とか漁業者が本当にさっき言われましたけど売り先がないとか売るところまで自分たちができない、でこの商店街とかこのマカっていうのはそこを通じて舞鶴のものを舞鶴で発信しながら首都圏やそういったところに品物を送り出していく販売を担うという意味も兼ねてます。
わー、はい、なんかすごい力強い言葉をいただけたと思います。
はい、
はいはい、で、まあ、今までのお話でね、
はい、
マッカーという、まあ、舞鶴クリエイティブアソシエーションの皆様が目指している、まあ、地点というのが見えてきたなというふうに思うんですが、はい、具体的に11月にもう早速企画をされる予定だと伺ってますんで、はい、その企画についてちょっとご紹介いただきたいと思います。
そうですね、11月の5日の土曜日と6日の日曜日、これは東舞鶴で、毎年だるま祭りという企画をも祭りをやってまして、そこの中で、やはり今回のテーマである漁業者農業者である一次産業の物産のものも置きながらで、子どもたちが、パレードしたりとか、いろんな形で関われるようなものをやっていきたいというふうに考えております。でここを皮切りにですね、翌週11月の13日、モンレーブポルタっていう、八島にぎわい市というなんですけど、これ私がネーミングを皆さんの応募の中から考えたんですけど、夢が叶う場所、夢が叶う扉、要するに若い人たちやお年寄りまでが、八島に関わりながら自分たちの夢を叶えていく、特に子どもたちの夢を叶えてあげたいと思うんで、応募したりとか子どもたちからいろんな意見をいただきながらそれを具現化して実現したいと考えているイベントです。
その先ほどもね、若い方っていうのがやっぱり対象として大事にされてたと思うんですけど、はいはい、子ども、これからの時代をやっぱり担っていく子どもたちにも夢が叶う扉、はいはいはい、夢が広がる場所ということで、これフランス語とイタリア語をくっつけたと、
はい、ミックスしてます
伺ったんですが、モンレーブポルタというイベントも始まるということでございます。
はい、
具体的には11月12月の毎週日曜日に、
はい、毎週日曜日に開催します。
八島商店街の
商店街の中で、
中で、
はい、やらさせていただきます。はい、
この写真、その今チラシをね、はい、見させていただいているんですが、はい、グランプリ獲得、 はい、コンサクレ会の半熟フロマージュフワワという、
はい、あのコンサクレ会って言いますのはですね、はい、あの神戸で一応グランプリを取ったチーズケーキなんですけど、の一応テレビではあの言ってもいいと思うんですけど、的場浩司さんがこのケーキを、テレビで案内していただいて、それから非常に爆発したものなんですけど、ここのコンサクレ会のスタッフと私があの昔から懇意にしておりまして、舞鶴の屋島でやりたいんだけどいいかって言ったら、もう全面的に協力しますと。でこれはあの毎週、東京であったり神戸であったり、いろんなところからあの新しいスイーツであったり、そういうものを発信していきたいと思ってます。
うわー、
はい、
もう東京まで行くのってね、
はい、
なかなか大変なんて
そうなんです。
こういうその都会で話題になっている、はい、それ本物の味っていうのを地元で、ね、この舞鶴で味わえるっていうのは、
はいはい、
舞鶴の人にとってはすごい刺激的で、はいはい、でまたこれを味わうことで、まあ、なんか次につながることも、ね、はい、始まりそうな予感ですね。
はい、そうですね。これをきっかけにあのいろんな形が始まると思いますし、いろんな都会から入ってくるもの、それからこの地域から新たに、高校生だったりとか料理人の人たちと新しい商品を開発して、逆に東京や、神戸大阪に発信していくという両面を考えております。
あ、まさに夢が叶う扉ですね。
はい、
はい、どんなこう本当に私も思うんですが、舞鶴っていうのは食材が豊か、
はい、
ね、な地域ですし、
はい、
素晴らしいコラボレーションの、ね、
はい、
食べ物加工品が生まれてくる可能性は大だと思うんですけれども、はいはい、というわけでここまではですね、尾崎さんが事務局長を務めていらっしゃいます舞鶴クリエイティブアソシエーションさんが、まあ、仕掛ける11月の企画について今お話しいただきました。
はい、
プレミアムトークということで、本日は NPO マカ舞鶴クリエイティブアソシエーション事務局長の尾崎秀夫さんを招きしてお話を伺っております。
ありがとうございます。
尾崎さんが選んでいただいたこのさっきのエグザイル愛すべき未来へは、はい、その今までお話しいただいたこう夢を叶える扉を開くイベントにはぴったりな、
はい、ぴったりな曲で選ばさせていただきました
ちょっとじっとくるとこがありましたね、はい、ありがとうございます。ということで、やはり地域のことと未来のことをね、
はい、
考えて動かれていることで、
はい、
今度その11月の11日に、
はい、
地域創生×商店街×大学フォーラムという企画もされているということで、
はいはい、
こちらのフォーラムのご紹介もお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。あの商店街もですね、いろんな形であの従来から活動してきましてですね、先ほどお話ししました、まあ、観光連のイベントであったりとか、まあ、いろんなイベントをやることによって、まあ、あの観光で外から人を呼んでくるとか、そういうこともやってきました。それにプラスして、じゃ あの実際に商店街の中から今後どうしていくのかということで、この11日にはですね、あの長野県の塩尻市の職員で、まあ、もう全国的に有名な方なんですけど、まあ、空き家から自分たちで借りられて商店街を活性化されたと、そういう方をお招きしてお話を聞くとともにですね、で商店街とそれから行政、舞鶴市の行政さんと大学という部分で、これに、我々、クリエイティブのスタッフが集まりながら新しい、舞鶴の商店街であったりとか、そういうところの在り方を、この11日にですね、いろんな形で発表しながら進んでいきたいと思ってます。はい、
基調講演にその長野県塩尻市の職員で、
はい、
まあ、人と人、人と地域をつなげる、そういう活動で地域に飛び立つ公務員アフォード2013年の大賞を受賞されているという、
はい、
別名でその地域活性化伝道師という、
そうです ね,
ね、
もう伝道師って言われてますんで ね
そんな方がじゃあ舞鶴にいらして、
はい、
まあ、基調講演されて、
はい、
でパネルディスカッションの中では、
はい、
このマカの副理事長の松井さんですとか、
はい、
まあ、商工観光課の職員さんですとか、
はい、
ね、そんな方々でパネルディスカッションも行われるということでございます。
そうですね、であのコーディネーターにあの福知山ポリ大学の杉岡先生、
あ、
まあ、この先生もいろんなところでいろんな地域だったりとかいろんな活動をされていますので、この方にいろんな形で引っ張っていただきながらやっていきたいと思ってます。
はい、ということで、 日時を申し上げます。11月11日の金曜日午後6時半からで、会場の方は6時20分となっておりまして、第1部は午後6時半から7時15分で、第2部は NPO 法人マカの事例紹介ということで7時半から8時で、第3部にパネルディスカッションということで8時15分から9時15分で、場所の方は舞鶴市商工観光センターの4階展示交流室で、参加は無料となっております。はい、
ぜひ多くの方に来ていただきたいと思います。
きっとエキサイティングというか刺激的なお話がね伺えそうな、
はい、
そういったフォーラムになると思われます。はい、ぜひ関心のある方はご参加いただきたいと思います。
はい、
このお問い合わせ先も申し上げた方がよろしいですかね。
お願いします。
地方創生プラン策定委員会事務局、電話番号は0773-62-0708 0773-62-0708 ということで、
はい、
これはもう特に予約もなく、
予約もなく来ていただければと思いますし、立ち見が出るぐらい賑わえばいいなと感じてます。
そうですよね。はい、もうこんなことできる、町のために何かやりたいっていう思いの方ですとかね、
はいはい、
そんな方にどしどし来ていただきたいと思います。
はい、ぜひ。
さて、はい、あ、おっしゃってください。
はい、ぜひ熱い方参加募集してます。
はい、ありがとうございます。そしてですね、はい、先ほど、まあ、カンコレなど、まあ、海軍ゆかりの地ということでのこれからの企画展開についてお話がちょっとあったんですが、はい、プラス舞鶴ならではの企画もやはりマカさんの方から考えていらっしゃるということで、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、今全国でですね、聖地化っていうのがすごくアニメを通じてブームになってまして、まあ、全国88カ所って今言われてるんですけど、その中で舞鶴はカンコリを通じてですね、これはもともと軍港ですから東舞鶴の、ところがですね、軍艦の名前がついてる、そこの部分と引き合わせまして、マカの松井がですね、33箇所の聖地巡礼化をできるんではないかということでこの企画案を考えました。はい、
すごいですね。ちょっとだけ紹介します。八雲通りですとか富士通りですとか八島通りは皆さんご存知ですね、敷島通り、朝日通りなどなどで33箇所あるという、
はい、
でここ御朱印マップってあるんですが、行ったら何かこう、
ですね、今スタンプがありまして、そこを回ったと方には、一応スタンプを全部押していただいて、何か楽しいものがプレゼントできるんではないかということを考えております。はい、
はい、ということでね、これも舞鶴ならではの、ね、はい、企画になると思いますし、今本当に聖地巡礼っていうの流行ってるんですね。
流行ってます今皆さんご存知の君の名も、ね、東京の聖地化されるぐらいですから、今映画アニメっていうのは全てその地域が聖地化されるような時代になってますし、それに若者が多く集まるっていうのをすごく感じてます。
はい、はい、まあね、平和ですよね。アニメが盛り上がってそれで聖地化されていったら ね、それは一つのなんか平和な活用の仕方のような気がします。
はいはい、
それでは最後にですね、何かリスナーの方へメッセージがございましたらお願いします。
そうですね、本当に、私も東京から帰ってきまして10年ちょっとになるんですけど、地域が本当舞鶴含め、京都北部が今後どうなっていくのかっていうのをずっと、東京の方から見てまして、でここに住んでる人、それから出てった人も含めて、みんなここを愛してまた参加していただければと思ってます。以上です。
ありがとうございます。とても熱いメッセージをいただきました。本日は NPO マカ舞鶴クリエイティブアソシエーションの事務局長尾崎秀夫さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。